はい、今日の一問一答ですね。高額介護サービス費について正しいか誤りか答えよ。問題、施設サービスの食費と居住費は対象となる。施設サービスの食費と居住費は対象となるとありますが、これは誤りですね。高額介護サービス費の対象となる利用者負担っていうのは1割負担、つまりデイとかショートとか特養入ったりとか老犬使ったりなんていう時、老犬に入ったりとかっていう、まあ1割負担分ですね。まあもちろん高所得の方なんかだったら2割とか、さらにその2割の中でももっと上の所得のある方だったら3割負担なんていうふうにありますけれども、まあ、この利用者さんが負担する、定率負担っていうんですけどね。これに対して、これ、所得に応じた限度額っていうのを設けてですね、その限度額を超えたら、超えた分がお金で戻ってくると、そういうものになるわけですね。なので、食費と居住費ではないというふうになります。で、高額介護サービス費で抑えるポイントっていうのはいくつかあるんですけれども、まずはその所得に応じた負担限度額、負担上限額というのも、ものがあるということを抑えなきゃいけないですね。例えば所得に応じた負担上限額ってどういうことかっていうと、お金がある人はたくさん払って、たくさん、上限額っていうのは高くなりますし、お金がない人は上限額が低くなるんですね。上限額が低くなると当然、まあ払った分がですね、低くても差額が生まれて戻ってくる可能性が高いってことですね。上限額が高いってことは、早々払ったってですね、上限額を超えないということになるわけです。で、どうなってるかっていうと、生活保護なんかの人ですね、低所得の人なんかだと、まあ上限1万5000円ってなってるんですね。なので、例えば2万ぐらい払ってた場合はもう5000円戻ってくるというふうになるわけですよ。で、そのもうちょっとお金があるっていう人は上限24,600円ってなってるんですね。で、一般並み所得の人は 44,400 円になってますし、まあ現役並み、高所得の人ですね、現役並み所得の人なんかだと 44,400 円ってなってます。これ同じじゃんって思うかもなんですが、実は一般並みっていうのはですね、2017年の8月までは 37,200 円だったんですね。それが上限引き上げられたんですよね。これはこれでまあ厳しい話なんですけど、でも、まあ上限引き上げられたとは言ってもですね、人っていきなり変えられたら困るでしょ。いきなり変えられると嫌だって反発するんですね。だから大体こういう変えるものをなんか変えるときっていうのは、順を追ってやるんですよ。ね、いやまだすぐは変えないからと。もうちょっと後でやるから今はまだ大丈夫だというふうな感じでやるんですね。実際の話ではですね、44,400 円払うんですが、実はこの大丈夫だよという状況にするために経過措置っていうのを取ります。3年間だけですね、置いとくんですね。どうやって置いとくかっていうと、月々の上限額は 44,400 円に違いないんですが、もう1年間通して、一定額を超えたらですね、戻してやるっていうふうにしたんですね。その一定額を割り算で12で割ると 37,200 円になるようにしてるんです。だから、あるじゃないですか、なんか山田電機って実質ポイント還元するので実質はいくらですよ、みたいな。それと同じですね。今上限 44,400 円だけど、トータルでですね、1年間でここまで行ったらですね、この 44,400 円を12倍した金額まで行ったらですね、実質月々 37,200 円になるようにポイント還元しますみたいな感じでお金が戻ってくるんですね。まあ、ここまで覚える必要ないんですけど、とにかくまあ経過措置っていうのがあるということを押さえておくといいですね。あとは所得に応じた負担上限額があるということですね。そしてもう一つ、低所得者さんだけではないっていうところも押さえておいた方がいいでしょうね。ちなみに低所得者さんっていうのは生活保護の人とか市町村民税非課税の人ですね、年金暮らしの人なんかが対象になるんですけれども、こういった人たちを低所得者さんって言います。で、一般並みの所得の人なんかだったら自分で収入持ってたりですね、年金がたくさんあったりですね、ガレージ貸してたり、駐車場貸して、マンション貸してたりで、税金払ってるような人なんかも入ったりするんですけどね。こういった人たちもあるので、低所得者対策だけではないということも押さえておくといいんではないかなと思いますね。あとはですね、高額介護サービス費っていうのは年単位ではないってことですね。1ヶ月単位で申請します。で、翌月に戻ってきます。なので、高額医療合算介護サービス費とか、高額介護合算療養費なんていうのも、ものがあるんですけど、その介護保険バージョンのものと、高額療養費と合体したやつなんですけれども、これの場合は年単位で計算するんですが、これとは違うってことですね。そして、これが、個人だけに対してではなくて、一応一世帯の、合算になるので、おじいちゃんおばあちゃんが介護サービス使うんであれば、それを混ぜていいよというふうになっています。それが上限超えるんなら、それも それを含めて超えたら戻してあげるからねっていうふうになっているわけですね。あとはこれが何でもかんでも1割負担したものに対して行われるかというとそうではなくて、ちゃんと決まりがあるんですね。ダメなものがあるんです。まず大きなのは2つ。福祉用具購入と住宅改修ですね。これなんでかって言ったらオリジナル限度額あるでしょ。年間10万円ですよ、福祉用具購入は。で、住宅改修は1住宅20万円です。1ヶ月でじゃあ年間10万円だけど、今一切一発で使ってやろうって言って10万使うわけですよね。そしたら、どうなります？いきなり、自己負担ですね。1万ですよね。これ、まあ、ちょっと安いわと。ね。じゃあ、住宅改修20万円で2万使ったと。これダブルで使ったら3万円いくわけですね。下手したら。じゃあ、3万円でしょ？高所得の人での上限って何て言いました？ 44,400円ですよね。あと 14,400円超えたら、よっしゃ、ポイント返ってくるぞと。お金返ってくるぞ。よし、行け。そんな話ないですよね。だから、もともと高額なものになるので、これは別ですと。オリジナルの限度額あるものに対してはもう適用外となってます。ちなみにこれは特例サービス費もこの2人は対象外ですね。福祉用具購入と住宅改修は対象外です。もっと言うとこの2人は介護保険のサービスからも割とはみ出しているはぐれ者と呼ばれてますね。対象外というわけではないですが、はぐれ者です。何が違うかと、介護保険のサービスは2次居宅サービス13個、緻密サービス9個、施設サービス4個あるわけですけれども、全部で何個ですか ?26 ですか ?26 ですね、上はね。で、ケアプラン入れたら28サービスあるんですが、この中で現物給付なのは28分の26です。で、その中で現金給付なのが28分の20、あ、2です。28分の2。どっちが覚えたいですか ?28 分の26ですか ?28 分の2ですか僕は28分の2です。覚えたいのは。で、それっていうのは福祉用具購入と住宅改修なんですね。これ何なの？現金給付なんですね。そして高額介護サービス費の対象外でもあり、特例サービス費の対象外でもある、はぐれ者だっていうのも合わせて押さえておくといいですね。まあ、あとケアプランっていうのもですね、居宅介護支援と介護予防支援っていうのも、もともと10割給付なんですね。ただなんです。0割負担なんです。なので、まあ、高額介護サービス費もクソもないですよね。1割負担してないのにそれを入れるなんて不可能ですので、まあ、これもまあ言うなら対象外になるわけですね。ということで、この問題の正解ですけれども、施設サービスの食費と居住費は対象となるとありますが、これは定率負担であれば丸なんですが、食費居住費ときているので×となります。では解説は以上です。